全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に浸れ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番、着席のまま歌唱いたします。ご一緒に、主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌19番、着席のまま。といたします。新しい主の日の礼拝の時を与えられ、私どもをここに召して礼拝させたまわんことを感謝いたします。あなたの大いなるご計画によって作られました私どもは、またあなたのとこしえの御栄を褒めたたえるためにこのように礼拝できますことを感謝いたします。よよのことを滅び去り、とこしえに残ることのない中に 私どもにこの礼拝の営みを与えてくださいますことを感謝いたします。私どもは世にあって働き、あるいは人に仕え、あるいは人に仕えられ、あなたの御旨と信ずるところを行ってまいりましたが、私どものなすところはまことに中途半端で完全でなく、したがってそのことのうちにまことの値打ちを信ずることがまことに難しいものでございます。とこしえに変わることのないものを求めながら、自分のしている生活はそれとは甚だ遠く、あなたの御心をも十分に行い得ないものでございます。しかし我らは礼拝に集められ、ここにおいてあなたを仰ぎ、あなたの御言葉を聞き、新しく生きる道を教えられ、また私どものしてまいりました一切のことについてあなたのご承認を得ることができ、かけ多い生涯でありますけれども、御恵みのゆえにこれを確信することができますことを感謝いたします。あなたは私どもを救い、私どもはあなたの御栄のために用いてくださいますがゆえに、私どものなしますところはいかに不完全でありましても、あなたのお喜びになることで、あなたのために用いられることでありますことを信ずることができまして感謝でございます。願わくは今日も御前に出まして、私どものすべてを言い表し、またあなたから与えられました恵みを心から感謝し、あなたによって与えられておりますものの恵みを喜ぶことができますよう導きたまえ、主によって約束してくださいました御約束は今日もまた新たにここに示され、あなたの御業のために用いられるものの幸いを賜ることができますよう導きたまえ、私どもの職場を顧み、ここに与えられております使命として、あなたの技を喜んで行い、またそのことを通してあなたの御栄を表すことができますよう導きたまえ、また私どもの家庭を顧み、いろいろな困難がたとえありましても、備えられました恵みを感謝し、聖書に言われておりますようにことごとに感謝し、また祈ることができますように、そしてそのことのゆえに真実に強いものとせられますように、助けてくださいますよう願います。教会の中にあって、病やさまざまな試練の中に弱さを囲っております者らを特に憐れみ、また強いと思っております者を謙遜にならせ、互いに励まし合いつつ御国への旅を進めていくことができますよう導きたまえ、今日のこの礼拝も御霊によって御心にかないますよう、かなうものとなさせてくださいますよう願い祈ります。世界の名を病まぬ戦火、暴力と不法の中に痛む人々の上に、また大地震やさまざまな災害によって傷つき悲しんでいる人々の上に御顧みを与えたまえ、疫病がようやく少し収まりつつ あるようですが、なお苦しむ人々を、救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える鳴瀬ヶ丘教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。イザヤ書第53章7節から8節、旧約1150ページ。イザヤ書第53章7節から8節、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。新約聖書、使徒言行録、第8章、32節から40節。新約229ページ。使徒言行録第8章32節から。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに、彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。フィリポは サマリアの人々に福音を伝えた後、今度は天使によって異邦人であるエチオピアの高官のもとに使わされました。初代教会最初の異邦人伝道がなされたわけであります。今日はその後半、エチオピアの高官との出会いが与えられ、フィリポは彼の馬車に招き入れられました。聖書の言葉を間に置いた対話が始まったのであります。この聖書の言葉を間に置く対話こそ伝道の基本形と言ってよいでありましょう。何か相手を説き伏せたり、あるいは勧誘したり宣伝したりするのではなく、人格的な対話が真に聖書の言葉を聞く道となるわけであります。ここでの御言葉はイザヤ書53章の御言葉であります。苦難のしもべと呼ばれる箇所で、神のしもべが罪人の罪を身代わりに負い、苦難を受け、命を最後は取られていく。そのことによって、罪を犯した者たちは許され、救われるというものであります。固い表現を取れば、代理贖罪ということになります。このイザヤ書53章は、私どもの福音の真髄、あるいはもっと平たく言うとツボを示すものでありました。実はこのイザヤ書53章はずいぶん昔から散々議論されてきたところであります。預言者イザヤが告げるしもべとは一体誰なのかということです。時はバビロン捕囚から解放される時代でありました。その時代のこの苦難のしもべに相当する人はじゃあ誰だろうかと考えたときに、当時の指導者リーダーの一人なのか、あるいは予言している予言者なのかなどといろいろと意見が出されてきておりました。もちろんその中にはこの罪から罪を許していくという意味から、やはりこれは当然救い主として考える、見方もあったわけです。しかし具体的にこの苦難のしもべはきっとこの人のことだと挙げることのできる該当する人がなくて、ずっといわば謎のままでありました。しかし主イエスの登場と十字架と復活の出来事を通して、初代教会が主イエスこそイザヤの予言したあの救い主としての苦難のしもべなのだと明言したわけであります。そのために、実はそれまでユダヤ教のラビと言われる聖書の先生たち、教師たちも、このしもべについてメシア的な理解、救い主としてのしもべという考え方も実はあったんです、ユダヤ教の中にも。ところが初代教会キリスト教がですね、イエスこそあの苦難のしもべだって言い始めたものですから、かえってこのメシア的な理解を捨てて、その解釈を捨てて、いや、この苦難のしもべとは自分たちイスラエル民族のことなのだという解釈がユダヤ教の解釈として定着していきました。まあ、今でもちょっとネットで イザヤ書53章で検索していただくと、ユダヤ教の立場の、方が、これをちゃんと解説して、いや、この苦難のしもべというのはキリスト教徒はみんな、イエスのことだと言っているけれども、旧約をちゃんと呼べばこれは自分たちイスラエル民族のことだって、載ってます。歴史をずっと丁寧に追っていけば、ユダヤ教のラビたち自身も実はメシア的な解釈を持ってたんです。でも教会が、キリスト教がイエスこそこの苦難のしもべだって言い始めてしまったがゆえにですね、逆にそれを手放したと言った方が実は実際だと私は思います。そして何よりも主イエスご自身がたびたびおっしゃった受難予告がありますけれども、あれはまさにこの苦難のしもべの内容と合致するものでありました。初代教会も、主イエスの救い主としての本質を明かしするものとして、このイザヤ書の言葉を大切にし、福音を伝えるときにはいつもこのイザヤ書の言葉が成就したんだと言って伝えていったのでありました。2000年の間、この教会はイザヤ書53章の苦難のしもべが主イエスだと信じ、告白し、あるいは述べ伝え、語って伝えてきております。私どもにとりましては、ある意味では私どもの救いの一番大事なことをきちんと言葉にしている、そういう意味でとても大切なことであるし、なくてはならない当然のことなんだと言えるわけです。しかしです、世においてはどうであろうか、いわゆるシャバの世界、皆さんが普通に職場で過ごしているキリスト教とは縁のない方々、その人たちにとってこのイザヤ書53章の苦難のしもべとはどう映るのであろうか。世の人々の思いや考えからは、この苦難のしもべというものは全く乖離している、あるいは有利していると言ってよいのではないでしょうか。人として本能的に最優先されるべき自己保存のということが最優先事項でなくなるからです。自分のことを後ろにやっておいて、愛する者のために命を懸けて尽くす、あるいは事故や災害に遭遇したときにとっさに他人のために自己犠牲を引き受けるということはもちろん決してないわけではない。そのような善意が人に働くことはもちろんあるわけです、事実。しかしこのイザヤ書が示す苦難のしもべは、良い人のために苦しむ苦難のしもべではないわけです。私たちは誰かのために自己犠牲をしようとするときには、まず間違いなく相手はいい人ですよ、あるいは困窮している人です、困っている人です。でも自分のことを悪く言い、傷つけてきて暴力を振るったり、最悪は命まで取ろうとするようなもの、そういうもののために、そのものが本来ならば受けるべき罰を身代わりになって受けて苦難を引き受けるなんて、しかもさらにはそれで死んでいくなどと、世の基準からは全く非常識で愚かとされるのではないでしょうか。ありえないですよ。 踏み込んで申し上げますけど、例えば今戦争状態にあるウクライナで、自分たちの家族が殺されていき、住まいが破壊され、命からがら逃げ出して、あるいは地下室でやっとの思いで息を潜めて砲弾の音に震えながらいる人たちが、それをしてくる人たちがのために、その人たちの咎を、罰を自分が代わりに負いましょう、そして許してあげましょう、いや自分がそのために死んでもいいんです、そんなこと誰が本当に思えるのだろうか。ルワンダで起こったことを思い出しましょう。セルビアで起こったことを思い出しましょう。アフガニスタンで起こっていることを思い出しましょう。アンテナをもっと張りましょう。コロンビアで起こっている麻薬カルテルに関わる多くの人たち、子どもたちも誘拐されて身代金を要求され、あるいはあの国境の壁のところで行く手を塞がれて途方に暮れている人々、地中海を渡って難民となっている人々、いやニュースにもならないで貧しさの中で身を売らなければならない娘たち、子供たち、そんな極端な話でなくたっていいでしょう。私たちの身近なところでだって同じです。学校でいじめをしてくるクラスメートに対して、エコひいきしてくる先生に対して、パワハラしてくる上司に対して、誰がこの苦難のしもべのようなことを本気になってそうだと言い、それに追随する思いになれるでしょうか。ありえないでしょう。世の基準からは全く非常識で、愚かとされるのではないだろうか。それを使徒パウロは、第一コリント一章のところでこう言う。私たちは、十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですと。十字架につけられたキリストを述べ伝えているけれども、ユダヤ人にはつまずきであり、ギリシャ人には愚かなものだ。21世紀の現代でもそれはちっとも変わらないではないだろうか。つまずきであり愚かとされるキリストの福音、そこにこの世の価値観と信仰に生きる者の価値観との、いわば大きなズレ、乖離っていう言葉はどこまでぴったり当てはまるか難しいところですけど、ズレでもいいですが、厳然としてある。もしかしたら親しい友ならこう言うかもしれない。こんなことをあなたは本気で信じているのかと。いや、そんなことを露骨に言う人はまずないでしょう。キリスト教のイメージが、いわゆる明治以来の西洋の舶来のインテリ受けする知的な哲学的倫理的な理想の人の生き方を教えてくれるものと思っていたなら、このキリスト教信仰の真髄を知らされるときに大きな失望を抱き、バカバカしさにさよならしていくのではないだろうか。我らは神からの賜り物として与えられた信仰が、決して世に
当たり前に認められたりするものでないことをよくよく知っておくべきではないか。それでもその隔てを踏み越えるかのようにして、このエチオピアの高官のように聖書に聞こうとする、教えてほしいと願う人が起こるのは、まさに聖霊の働きのゆえ。そのきっかけを与えたのは、信仰に生きる者との出会いや、その生き様に触れることであります。生き様っていう言葉も実は昔はなかったらしいですね。死に様っていう言葉はあったようですけども。でも新しい言葉として用いても良いと思います。生きる様です。つまり、その言葉、その行動、その決断や選びというものが、この世のパワーバランスだけを気にしているのでは全くなく、それとは全く異なった次元で、それらの言葉や行動が引き起こされているのに、こう、触れることによるわけです。何か違う力、力強さに気づかされ、いわば世のパワーゲームのようなやりとりの持つ虚しさと限界を感じつつ、どうしてこのように発言し、どうしてこのように行動し、どうしてこのように生きていけるのだろう、何がそうさせているのだろうと考え始めていく。そのように信仰者の生活はそのものが証であり、伝道となるのです。そこに聖霊が働くのであります。フィリポは、イザヤ書のこの御言葉から始めて、この苦難のしもべこそ主イエスであり、十字架と復活においてこの予言は成就したのだと、高官に福音を告げ知らせた。旧約の始めから、神のご計画があって進められてきたこと、で、それに対して人間の犯してしまう罪について、そして十字架による贖罪が全く許しを与え、さらには死に勝利した復活の命、常しえの命が与えられて、神の子として天の御国に入れられるのだ、という福音を丁寧に丁寧に対話をしながら告げ知らせていったと言えるでありましょう。福音というものは極めてシンプルに言うことができます。初代教会の信仰告白は、例えばイエスは主なりというこの一言と言っていい。福音がイエスは主なりというここにギャーと凝縮されてきていく。それもありです。同時に、福音というもの、組んでも組み切れない、奥深さと深く豊かな内容が、実はそこにあるわけです。信仰告白の短い文言は、今私どもは、使徒信条を告白、コロナの時はにしてますけども、聖餐が行われる時には日本キリスト教団信仰告白全文を告白しますね。慣れないうちはこれでも長いと思われるでしょう、ね、でも言っちゃなんですが、これでも実は簡易信条と呼ばれているぐらい簡単なものなんです。例えば本になっているウェストミンスター信条と言われるものなんかは、もう本当に丁寧に信仰内容を、もう例えば我らは旧新約聖書を信ずっていうところをですね、創出レビ民申命記から始まって黙示録までは全部数え上げて、これを我々の聖書と信じますってことを言うんです。だから、丁寧に詳しく福音を語り始めたら、 もう本当に何冊の本になっても足りないぐらい、何時間お話ししても足りないぐらいになる。そのぐらい豊かで深いわけです。でもやっぱりそれも福音です。高官は、エチオピアの高官は、聖霊によってこのフィリッポとの対話をもって告げ知らされた福音を信じて、つまりそこに自分の全存在を委ねて、改心し、そして洗礼を求めた。水があります。洗礼を私が授けられるのに何の妨げがありましょうか。エチオピアの高官はこう言いました。何もない。ここに改心が起こっている。英語で言うコンバージョンですね。改心ですよ。つまり、それまでの生き方や考え方の延長線上に洗礼があるんじゃないということです。そうではなくて、今までの自分の考え方や生き方やあり方が、を悔い改めていく。悔い改めていく。その時にはですね、自分の過去のキャリアも、自分の知識も、何ももはや妨げとはならないのです。もしもこれまでの自分の培ってきたキャリアや知識や経験のその延長線上に洗礼や救いというものを考えているならば、必ずそのキャリアや知識や経験や自分のそういう心情としているようなものが足を引っ張るのです。妨げになるんです。でも聖霊によって悔い改めが与えられていくときに、この延長線上ではないんだ、一回悔い改めてある意味ではゼロになる、そこからそこに与えられてくる救いなわけです。いや、ゼロじゃないですね。もうマイナス、数えきれないマイナスに自分は実はなるってところでありましょうけれども、ただ悔い改めるだけ。今日のこのエチオピアの高官の言葉に悔い改めの言葉がないからって、彼が悔い改めてないとはとても言えないと思います。悔い改めているからこその、今水があって洗礼を受ける何の妨げがありましょうかっていうこの言葉になっている。悔い改めとは180度方向転換するという語源的な意味があることは前から何度か申し上げている通りです。それはこの延長線上に、自分の培ってきた延長線上に向かおうとする方向性をある意味では180度転換するんです。キリストと共に十字架に死に、それによって全く許されたがゆえにキリストと共によみがえらされて、全く新しく常しえの命に生かされる出来事であります。それは自力で気持ちを切り替えてできることではない、聖霊によって与えられる信仰の出来事なのであります。だから我らはただただ追い求めることしかできないんです。主イエスが言われたあの言葉は本当に大きい。求めよ、さらば与えられん。最後に、これらの出来事について、今日は、カトリックのローマ教皇ベネディクト16世フランシスコ教皇が、2019年の10月2日でしたか、サンピエトロ広場での講話をした時の、ちょうど今日のこの、エチオピアの高官についての講話がありまして、 これはぜひ皆さんにご紹介したいと思った次第です。フランシスコ教皇こういうふうに言うんですね。これはとても美しい物語ですが、人気のない場所まで出向いていってこの人に出会うようにフィリポを突き動かしたのは誰なのでしょう。どなたが馬車に近づくようフィリポを仕向けたのでしょう。それは聖霊です。聖霊こそが福音宣教の主人公です。でちょっとごめんなさいね、この後フランシスコ教皇が面白いんです。教皇様 の, お説教なんですけども、このまるで演劇のようなやり取りをそのまますっと入れてくるんです。こうあるんです。神父様、私宣教に行ってまいります。そうすると神父が言うんです。そうですか、何をするのですか。私が福音を知らせ、イエスが何者かを伝えます。イエスは神であると、私が人々を説き伏せるつもりです。これ面白いんですよ。教皇様の言葉なんですけどもね、実に砕けた言い方。ねえ、ねえですよ。ねえ、あなたは、それは福音宣教ではありません。聖霊がおられなければ福音宣教はありません。熱心な勧誘、宣伝と同じです。福音宣教とは、むしろ聖霊に導かれるようにすることです。告げるようにあなたを突き動かすお方、証を持って、殉教すら伴って、また言葉によって告げ知らせるよう、あなたを突き動かすのは聖霊なのです。フランシスコ教皇こうおっしゃる。いや、全くそうだと思います。神父様、私宣教に行きます。ほう、それで何するのかね。この私が福音を知らせ、イエスが何者かを伝えます。イエスは神であると。私が人々を説き伏せるつもりです。ねえ、あなた、それって福音宣教じゃない。ありませんよ。聖霊によるとは、自分の思いではなくて、突き動かされてなのだ、という。もしかしたら、皆さんの中には、自分はそのように突き動かされるような経験を実はしたことがないと思う人がおられるかもしれない。いや、かえって自分を振り返るといつも悪しき霊に取り憑かれたかのように、願うような信仰の生活ができていなくて、いつも後悔や自己嫌悪の塊になっている場合という方もきっとあるでしょう。確かに私ども油断していますと、悪しき霊が私どもに入り込み、そして支配されることも事実あります。しかし、聖霊なる神様は風のように全く自由であられますから、そういう場合でさえも介入するよう働くこともあり得るわけです。あの使徒パウロが召された時のように。しかしです。基本的には、御言葉に誠実に聞き続け、心から祈り求める者に、主イエスがさっき言ったように、求めよと約束なさった通り、神様はその求めに応えたも、すなわち、示しを与えてくださる。啓示を与えてくださる。 実は教皇フランシスコはさっきのお話の続きでこう言うんです。エチオピア人に復活した方との出会いをもたらした後で、ハイフォンが入って、あの予言を理解したのですから、エチオピア人は復活したイエスと出会ったのです。またハイフォン。出会いをもたらした後、フィリポは姿を消します。そう。フィリポは姿を消すってことを言うんだけども、エチオピア人に復活した方との出会いをもたらした後なんです。ここに大事なことが示されております。聖霊の御働きは、心の目を開いて何らかの信仰的な認識を新たに与えてくれるというのも事実でありますが、がです。ずっと大切で根源的なことは、復活の主イエス、今生きて語りたも主イエスとの出会いをもたらすということであります。この聖書を読んで、ふんふんとわかることが聖霊によることが出来事ではないんです。講談の牧師の話を、知的好奇心と満足を満たすべく聞くのでももちろんありません。復活の主イエスが、この聖書の御言葉によって、肉の目によらず信仰の目によって、まるで本当に自分の目の前に立っておられる見姿を見出し、面と向かって呼びかけてきて、語りかけてきて、問いかけてきて、そして慰めてくれる、その生の声を聞くということであります。それは自分の罪の重く暗い過去の歴史が洗い清められていくこと、許されていくのを身をもって感じるように許しを知ることとなるのです。あのイエス様が12年間婦人病に苦しんだ女性を癒された時っていうか、癒されたっていう、彼女がその衣の裾に触れてですね、癒しをいただいた時に、彼女はその瞬間に癒されていることを感じ取ったって聖書に書いてある。あるいはペトロが生まれながら足の苗でた人を、こう、癒し起こす場面がありますよね。あの時もそうですよ。手を掴んで、引き上げていく時に、主イエスの名によって立ち上がれって言われた時に、彼のこの力が今まで全く入らなかった。その足腰に、力がこうみなぎってきて、ぐっと立ち上がっていく。あの聖書に記されている出来事、姿は、まさに復活の主イエスに本当に出会って、お前の過去の全部を本当に許しているよって、大丈夫だって言って、もうスーッとこう体がこう軽くなるって言っていいんでしょうか、病がこう本当にこう引いていくというんでしょうか、癒されていく、今まで力の入れなかった足腰にぐっと力が入ってくるという、そういう出来事になるわけです。聖霊は働き続けている。フィリポはガザの少し北の地中海岸沿いにあるアゾトという町に現れ、そこから地中海岸沿いに北上し、北のカイサレアという町に、町々に福音を巡り伝えながらたどり着くのです。一方、エチオピアの高官は、まるでフィリポが奪い去られるように連れ去られてしまう。 にもかかわらず、彼はそれによって恐れたり不安があったりするのではなくて、かえって喜びにあふれて自分の国に帰る道を進んでいったとある。聖霊の働きは根本的に復活の主との出会いをもたらす。それは人を自立させ、喜びに生きるものとなさしめる。で、喜びっていうのは何なのか、それは感謝です。なんか、ああ嬉しい、嬉しい、嬉しいっていう、嬉しがるのも確かに喜びですけれども、私どもの信仰にある喜びは感謝になるのではないでしょうか。ああ、だから、古風な日本的な言い方すると、ああ、ありがたやーっていう言い方に近いんです。感謝ですよ。聖霊は今生ける主からの言葉を聞かしめ、腹の底から湧き起こる感謝のうちに、あなたを突き動かしていく。世からは非常識だ、愚かだと言われる信仰の生活に、己の不信仰にめげることなく、主にありて七転び八起き、それでもう一度新しく立ち上がっていくでありましょう。祈ります。主よ、本来聞く耳を持たない我らを、御霊をもって導き、聖書の御言葉に聞く恵みを与え、さらには悔い改めと復活の主に相まみうる恵みと信仰を賜りました恵みを心より感謝いたします。この恵みに応えて、喜びと感謝のうちに信仰の生活へと思いを新たに立ち上がらせてくださいますよう、導いてくださいますよう願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌257番。信仰告白、使徒信条をご一緒に。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
増します父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きをこい願います。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌543番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。